12日金曜日の第一面です。ロシア渡航制限緩和へ。日本政府は11日、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの日本人の渡航制限を事実上緩和する方針を固めました。外務省はロシア全土の危険情報について4段階で上から2番目に厳しいレベル3渡航中止勧告を出しているが、ビジネスや留学目的などの渡航について認める方針です。ロシア国内で活動を続ける日本企業などから要望が出ていたもので、一定の緩和が必要と判断しました。外務省はロシアのウクライナ侵攻開始直後の2022年3月にロシア全土の危険情報をレベル3に引き上げ、日本人は原則渡航しないよう求めてきました。2024年7月に真にやむを得ない公益性を有する任務遂行のための渡航を限定的に認めたが、首都モスクワ市のみを対象としていました。政府は侵攻を続けるロシアに経済制裁を科しているが、極東サハリン州の石油・天然ガス開発事業サハリン2への参画をはじめ、一部の日本企業はロシアで活動を続けています。侵攻が長期化する中、厳しい渡航制限が事業継続などの障害になっているとして、企業関係者などから見直しを求める声が出ていました。次です。米需要年最大38万トン増。農林水産省が2025年7月から26年6月の主食用米の需要見通しについて、前年の見通しから最大38万トン増となる711万トン玄米ベースと試算したことが11日分かりました。需要の算出法を改め、インバウンド、訪日客、消費などを取り込んだ結果、前年7月時点の見通し673万トンから大幅増となります。前年比で増加するのは異例。農水省は米増産を目指す方針で、その必要性を補完する形となります。新たな算出方法による需要量の試算結果は697万から711万トン、今年6月までの1年間の実績である711万トンと同水準になりうると見積もります。従来は人口減やパン食の広がりなどで1人当たりの消費量が減少することを前提としてきたが、これを改めます。総務省の家計調査などから導いた直近5年間の実績をもとに、幅を持たせて試算する方法に変更しました。次です。レール管理悩める JR。 北海道で近年夏の猛暑によって一部の列車が止まる事例が目立つようになってきました。高温になると鉄が膨張してレールが歪む恐れがあるため、JR 北海道は異常が発生する前に運行を止めるルールを採用しています。こうした運休や遅れが多発する最大の理由は暑い日の増加ですが、冬の寒さを考えると暑さ対策だけ取るわけにはいかない北海道ならではの難しさもあります。JR によると、レール温度上昇による列車の運休や遅れは2017年度以降毎年発生しています。今年は9月上旬までに17件と21年度の18件に次ぐ多さでした。次です。オリンピック挑戦権かけ稚内の陣。カーリングのミラノ・コルティナ冬季オリンピック最終予選出場をかけた男女4人制の日本代表決定戦が11日、稚内市で開幕しました。女子の1次リーグは、オリンピック2大会連続メダルの ロコ・ソラーレが初戦で今年の日本選手権優勝のフォルティウスに延長の末9対7で勝利。2戦目の SC 軽井沢クラブ戦も13対4で下し、2連勝としました。次はその他の主な面の紹介です。2面にはエネルギー項、泊まり稼働で太陽光、風力3割未活用も、泊まり原発全3基の再稼働で太陽光と風力の発電量の 30% が活用できなくなる可能性です。北電ネットワークが試算しました。2面と5面には、立憲民主党新執行部が発足。立憲民主党は幹事長に安住淳衆院予算委員長63歳らを充てる新執行部人事を決めました。11面、海外企業が牛乳輸送タンク開発。道内ゆかりのシンガポール企業が牛乳を低温無菌状態で長距離輸送する特殊タンクを開発します。25面、札幌の NPO 女性支え続け10年。行き場を失った女性を支える札幌市の NPO 法人が開設から10年。15日にはシンポジウムも開きます。25面と29面。日本手話訴訟。高裁が控訴棄却。母語の日本手話で授業を受けられなかったとして、小中学生2人が北海道に慰謝料など損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、札幌高裁は控訴を棄却しました。28面、コスモス1000万本、遠軽で見ごろ。遠軽町の太陽の丘、遠軽公園虹の広場でおよそ1000万本のコスモスが見ごろを迎えています。17面、童心先生金曜日、親と子、なぜたくさん寝るの。7面、社説、カタール攻撃、静岡伊藤市長。6面、各自各論、理性と寛容、どう取り戻す。13面、暮らし、子供靴、サイズ合ってる。19面、カルチャー、札幌で全道バレーフェス。22面、ファイターズ対オリックス、10対4でファイターズ勝利。以上がその他の主な面の紹介でした。次は卓上式です。2001年は21世紀が幕を開けた年である。音楽家の坂本龍一さんはアメリカ・ニューヨークで暮らしていた。澄んだ青空が広がる9月11日、朝食を取ろうとしていた時、お手伝いさんが泣きながら駆け込んできた。世界貿易センタービルが燃えている。3000人近くが犠牲となった史上最悪のテロ事件がまさに発生したところであった。燃え上がり崩れ落ちる超高層ビルを目にしているのに、何が起きたのか理解できない。かつてない恐怖、本物の恐怖との遭遇だった、と自伝で振り返った。彼がすぐに取った行動は、状況を解釈し、意味を考えること。ネットで世界中の動きを追い、今後の指針となりそうな意見や情報を集めた。その試みは、分厚い論集、非戦として緊急出版される。小野陽子、マドンナ、中村哲、桜井和俊。分野も経歴も違う人々が、対テロ戦争の流れに対し、異議を申し立てた。核戦争の脅威が世界のあらゆる人間たちの頭上を覆い始めた。この暴力の連鎖という煉獄から人類はどうやって這い上がるのか。 20年以上前の坂本さんの問いは解決されないままである。カタールの空爆やガザ攻撃など蛮行は止まらない。人を殺すな、子供たちの生きる権利を奪うな、非戦の巻末にそう記した坂本さん。彼の訴えに倣い、微力だとしても声を上げ続けたい。卓上式でした。これで12日金曜日の第1面を終わります。